司法に記されているように2日前に、この舞鶴福音教会出身の加藤陽子先生のお父様が召されたと。その実は前の日に、妻の方になんですけど連絡がありまして、進学校の何年先輩だったかすいません、私はあれなんですけど 2年ぐらい先輩なんですよね、妻が。その後私京都教区出身なもんですから、天の橋立てに赴任されて、で青年部で今度は私がお世話になって、そういう関係で、ご主人の加藤清先生とも進学校での重なりとかありましたので、親しくさせていただいているんですが、召される1日前にその時はやっぱり容体が思わしくない、で実は、最近会ってないと、で実はたびたび舞鶴来ているんですが、ここまで来ることはできないんですと、父の容体が思わしくないのでそれで何度か舞鶴に行くことあるんですが、それで帰っていくだけなんですと。で容体が思わしくない中、まだイエスも受け入れてないのでお祈りくださいというのが前の日にあったんです。でそれを聞いて、お祈りしないといけないなということと、祈りつつ2人で、尋ねさせていただけたらいいねと言って、で金曜日に、訪問したいと思うんですがと言って連絡入れたら、実は召されたんですと。でもその前の日にお祈りください、今から、今も舞鶴に向かっている途中なんですが、ちょうどなんか舞鶴に陽子先生おられる時に容体が急変して、でもそこで導きの時を持つことができて、最後お父様はイエス様に全てを委ねると、そう告白されたとお聞きすることができました。その後も教会で葬儀ができるようにっていう願いも聞かれて、お母様、つまりお父様のその奥様、西前鶴に属しておられるので、仲間の吉見先生の知識で、うちうちで葬儀ですがキリスト教式ってできました。本当にこのことのためにどれだけ祈られたのだろうか。私たち聞いたのは前の日で終わったんですけども、ずっと祈って備えていて、だから本当に急なことではあっても神様はそこにちゃんと備えなしてくださったし、またその祈っていたからこそ、その時を、この祈っていたからこそ神様来て働いてくださるというその信仰のゆえにその導きがなされたんだろう。祈らなければ神様の恵みを忘れてしまい、自分で何とかしよう、そうすると本当に神様の働きが失われてしまう。聖霊の働きを妨げてはならない、進学校の時にも何度も何度も言われながら、そうだな、祈ることをせずに自分でやろうとしてかえって神様を邪魔してしまう。そうして神様を邪魔するだけではなくて、自分が前に出すと神様を見ることができなくなるので失望してしまうんだな、本当にそれを思わされました。イエス様は失望せずに常に祈るべきことを、例えで教えてくださいました。でこの失望と訳されている言葉は悪に陥るというような意味合いの言葉が当てられています。失望する、まさに復活の希望、死をもう打ち滅ぼして、どんな壁をも打ち滅ぼして私たちに希望を与えてくださる神様を忘れることこそ大きな、一番大きな失望ではないかと思うんです。そしてその失望に行ってしまうのはやっぱり祈らない、神様を仰がないで、どうしようもない、そう なってしまうことこそ失望に陥ることではないかと思います。そうならないように、失望しないように祈るのだ。一回二回ではない。もう何度もその失望というものは私たちを襲いかかってくるので、もうそのためごとに祈る。ここはですから、何度も祈ったらやがては通じるということ以上に、もうちょっとでも祈らないとその隙をついて失望を押し寄せてくる悪魔の働きがあるので、だから祈るな、祈りに頼るんだ、頼っていいんだよと懇願しているかのような神様の願いが、イエス様の願いがここにあるように思うんです。本当に世の中には理不尽でどうすることもできないような、そう思わせるような、そしてもうどうしてこんなことか、正しいことをしていてもそれが通じない、むしろ正しいことをしている時ほど何か反対が起こることもある、なんでなんだろうとなると、もう本当にもう何したってどうしようもないんだと、ほど失望してしまう、そういうことも多いのではないかと思うんです。まさにこのイエス様が例えで話されたこの裁判官、なんと理不尽だろうと思います。裁判官であるのに神を恐れず人を人とも思わない。普通裁判官っていうと公平でなければならないので、訴えがあればそれがどんな訴えであろうと聞いて、それを裁判に値するかどうか聞いて判断して、これはじゃあ裁判にかけるべきだ、かけないで、これは裁判ではないとか、本当に人ちゃんと人を人と思って聞かなければならない。でその自分が判断を下すというところで神を恐れない、そんな裁判官いるのという、まさにもうこの世の理不尽さ、不公平さ、これ凝縮したような存在としてイエス様は、いやー本当こんな人がいるのか、でもいるんだねと、そしてそれでどうしようもないことっていっぱい起こるよねっていうことをここに込められたのではないかと思うんです。それに対するのが一人のやもめ。実は立法の中にそのやもめ、またはみなしごはみな苦しめてはならない、あるいは起立者孤児やもめの裁きを曲げる者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、ちゃんと立法で規定されてるんです。やもめには親切にしなさいというような、もう数々の規定があるんです。貧しいもの、弱いもの、また立場の本当にしっかりしてない人、あなた方もエジプトで奴隷であったところから贖い出されたのがあるから、そうした人たちを親切にしなさい、愛しなさい、助けなさい、立法はこういうことをたくさん語っているのですが、裁判官は神を恐れない裁判官です。立法でこう規定されているじゃないですかと言っても神を恐れないので、のれんに腕押し、いや、そ弱い、あなた裁判官でしょう、弱い人をこそ助けてあげないと、あなたの立場何なんですかと言っても、人を人とも思わない、したらいいの。え、そうでなくて、神をも恐れない人、人とも思わない、例えば社長とか、なんか土地持ってるとか、何か力があれば、あるいは袖の下渡したりとかできたら、まあ人を人とも思わないから、かえってそういうことでこの人動くかなと思うんです、思うところもありますが、やもめにそんな力はない。この裁判官がヤモメを助けてあげることによるメリットっていうのは、まあなさそうです。というふうに考えれば考えるほど、どうにもならない、何にもこの変えられない、 裁判官が変わるしか方法ないんじゃないか、でも裁判官どうやって変わるんだろう、もうヤマメという立場からしたら本当にどうすることもできないと思いがちですが、でもこのヤマメはずっとその裁判官にひたすら願い続けるんですね。まあそれしかできない、でも本当できることをとにかくやり続ける。するとその願い続けたそれだけでもう誰もどうすることもできないと思われたその壁が崩されるんですね。まあその理由はこのヤモメが私に面倒をかけるからっていう、まあいい意味では捉えられてはいないのですが、でも彼女のためになる裁判をしよう、人を人とも思わない裁判官は何のメリットもない、あ、まあ、デメリット、このままだとデメリットなのでではあるんですが、彼女のためになる裁判をしてやろう。願い続ける。それで道が開かれることがある。それが祈りの力だよ。イエス様はこう言われるんです。しかし間違ってはいけないのは、じゃあ願い続けたら祈り続けたら聞かれるんだということは、聞かれないっていうことはやっぱり努力足りないのかな。イエス様はそういうことを言っているのではないということも覚えなければなりません。というのはイエス様はこのあとこう言われています。6節から8節まででイエス様はこう言われています。